物見の塔研究用2022年5月号研究記事19。この記事は7月4日から10日の期間に研究します。ヨハネへの啓示と現代の私たち、主題の聖句、この予言の言葉を朗読する人は幸福である。啓示1章3節。15番の歌、神の初語を賛美しましょう。何を学ぶか。私たちはワクワクするような時代に生きています。啓示の書に載せられている予言が実現しているからです。この予言は私たちとどんな関係があるのでしょうか。この記事と続く2つの記事では、啓示の書についていくつかの点を考えます。私たちの崇拝をエホバ神に受け入れていただくためには、啓示の書に書かれていることを守る必要があるという点についても学びます。1から2節の質問。私たちが啓示の書に注意を向けるべきなのはなぜですか？誰かから写真のアルバムを見せてもらったことがありますか？写真を見ていくと、写っているのはほとんどが知らない人ばかりです。でも、1枚の写真に目が留まります。自分が写っていたからです。その写真を見て、いつどこで撮ったものだろうか、写っている人たちは誰だろうか、と考えることでしょう。その写真はあなたにとって特に意味のあるものとなります。啓示の書はこの写真のようです。なぜそう言えるでしょうか。少なくとも2つの理由があります。まず1つ目に、啓示の書は私たちのために書かれました。最初の節にこうあります。イエス・キリストによる啓示。これは神が間もなく必ず起きる事柄をご自分の奴隷たちに示すため、イエスに与えたものである。啓示1章1節。ですから、啓示の書はすべての人のために書かれたのではなく、神に献身した私たちのために書かれたものです。私たちは神に仕えるものなので、啓示の書の予言の実現に関係しているとしても驚くことではありません。私たちはいわば写真に写っているのです。3から4節の質問。啓示の書によると、その予言が実現するのはいつですか？そのことを考えると、私たちはどんなことを行う必要がありますか？2つ目の理由は、この予言がいつ実現するかということと関係があります。高齢の使徒ヨハネはその点についてこう述べました。私は聖なる力によって主の日に連れて行かれた。啓示1章10節。ヨハネがこの言葉を書いたのは西暦96年頃で、主の日はまだずっと先のことでした。聖書の予言によると、主の日が始まったのは、イエスが天の王国の王となった1914年のことです。その年以来、神に仕える人たちと関係のある啓示の書の予言が実現し始めました。それで、私たちは今まさに主の日に生きているのです。私たちはこのワクワクするような時代に生きているのですから、啓示1章3節にある愛情のこもったアドバイスに特に注意を向ける必要があります。そこにはこうあります。この予言の言葉を朗読する人と、それを聞き、書かれている事柄を守る人たちは幸福である。定められた時が近いからである。ですから私たちは、この予言の言葉を朗読し、聞き、守る必要があります。では、私たちが守るべき言葉にはどんなものがあるでしょうか。エホバに受け入れられる崇拝を捧げる。5節の質問。啓示の書からすると、エホバに受け入れられる崇拝を捧げることが大切だと言えるのはなぜですか？啓示の書の最初の章からわかる通り、イエスはクリスチャン改宗でどんなことが起きているかをよく知っています。そのことは、イエスが小アジアの7つの改宗に向けて述べた言葉からわかります。それには、一世紀のクリスチャンがエホバに受け入れられる崇拝を捧げるためにどんなことをすべきか、具体的な指示が含まれていました。その内容は、神に仕える現代の私たちすべてにも当てはまるものです。 どんなことを学べるでしょうか。私たちの指導者であるキリストイエスは、私たちとエホバとの関係が良いものであるかどうかをよく知っているということです。イエスは私たちのことを見守っていて、すべてのことをご存知です。私たちが引き続きエホバに良いと認めていただくにはどうしたら良いかもよく知っています。では、現代の私たちはイエスが与えたどんな指示を守る必要があるでしょうか。6節の質問、あ。啓示2章3、4節のイエスの言葉からすると、エフェソスの改修にはどんな問題がありましたか。質問、い。そこから何を学べますか。啓示2章3、4節にはこう述べられています。さらに、あなたはよく忍耐しており、私の名のために辛抱してきました。疲れ果ててはいません。しかし、咎めるべき点があります。あなたが初めの頃に抱いていた愛を失ったことです。エホバに対して初めの頃に抱いていた愛を失ってはいけない。エフェソスの改修に向けてイエスが述べた言葉から、エフェソスのクリスチャンが忍耐を示し、様々な問題がある中でもエホバに仕え続けていたことがわかります。とはいえ、彼らはエホバに対して初めの頃に抱いていた愛を失っていました。それで、その愛を再び燃え立たせる必要がありました。そうしなければ、崇拝をエホバに受け入れていただくことができなくなってしまうからです。同じように現代の私たちも、ただ単に忍耐するのではなく、正しい動機で忍耐する必要があります。エホバは私たちが何を行うかだけでなく、それをなぜ行うかに関心を払っています。エホバが私たちの動機に注目しているのは、私たちが深い愛と感謝の気持ちからご自分を崇拝することを願っているからです。7節の質問、あ。啓示3章1から3節からすると、サルデスのクリスチャンはどんな問題を抱えていましたか？質問、い。私たちは何を行う必要がありますか？啓示3章1から3節にはこう述べられています。サルデスにある改宗の使者に書き送りなさい。神の七つの聖なる力と七つの星を持つ者がこう言います。私はあなたの行いを知っています。あなたは生きていると言われていますが、実は死んでいます。目を覚ましなさい。そして死にかけている残りの人たちを力づけなさい。あなたの行いは私の神から見て十分であるとは言えません。それで、あなたが受けたものや聞いたことについて常に考え、それを守り続けて悔い改めなさい。あなたが目覚めないなら、私は必ず泥棒のように来ます。私がどの時刻にあなたのところに行くか、あなたには決してわかりません。いつも目覚めていなければいけない。サルデス改宗の兄弟姉妹は別の問題を抱えていました。彼らは、以前はエホバに仕える面で活発でしたが、手を緩めるようになっていました。それでイエスは、目覚めるようにと言いました。どんな教訓を学べるでしょうか。確かに、エホバは私たちの働きを忘れたりはされません。しかしだからといって、これまでの奉仕に満足して手を緩めてよいわけではありません。以前と比べてできることは少なくなっているかもしれませんが、主の活動を忙しく行い、終わりまで目覚めている必要があります。コリント第1、15章58節。8節の質問。イエスがラオデキアのクリスチャンに述べた言葉から何を学べますか？啓示3章15から17節にはこう述べられています。私はあなたの行いを知っています。あなたは冷たくも熱くもありません。冷たいか熱いかのどちらかであってほしいと思います。あなたが生ぬるく、熱くも冷たくもないので、私はあなたを口から吐き出そうとしています。あなたは、私は裕福で富を得た。何一つ必要なものはないと言いますが、自分が惨めで、痛ましく、貧しく、目が見えず、裸であることに気づいていません。 エホバへの崇拝を熱心に心を込めて行わなければいけない。イエスの言葉から、ラオデキアのクリスチャンが別の問題を抱えていたことがわかります。彼らはエホバへの崇拝の面で生ぬるくなっていました。そのためイエスから、惨めで痛ましい状態だと言われました。彼らはエホバへの熱い思いを抱き、エホバへの崇拝を熱心に行う必要がありました。どんなことを学べるでしょうか。自分の熱意が弱まっているように感じるなら、エホバや組織から与えられているものに対する感謝を深めるようにしましょう。快適な生活を追い求めるあまり、エホバへの崇拝を二の次にするようなことがあってはいけません。9節の質問。ペルガモンとテアテラのクリスチャンに対するイエスの言葉からすると、私たちは何を退ける必要がありますか？廃教者の教えを退けなければいけない。イエスは、ペルガモンの一部のクリスチャンが分裂を引き起こしていたことを咎めました。啓示2章14から16節。一方、テアテラの改宗のうち、サタンの奥深い事柄を退けていた人たちを褒め、真理をしっかり守るよう強く勧めました。啓示2章24から26節。これらの改宗の弱くなっていたクリスチャンは、間違った教えに惑わされていたので、悔い改める必要がありました。現代ではどうでしょうか。私たちは、エホバの考え方に反する教えを一切退けなければなりません。廃教者は、信心深く見えても実際には神を敬っていません。テモテ第2、3章5節。聖書を熱心に研究するなら、間違った教えを見分けてそれを退けることは一層容易になるでしょう。
実節の質問。ペルガモンとテアテラの改宗に対するイエスの言葉から、さらに何を学べますか？どんな不道徳も行ったり、多めに見たりしてはいけない。ペルガモンとテアテラのクリスチャンは別の問題も抱えていました。イエスはそれらの改宗の一部の人が不道徳を退けなかったことを咎めました。どんなことを学べますか？私たちは不道徳を行ってもエホバは多めに見てくださる、などと考えるべきではありません。長年エホバに仕えてきて、改宗や組織で多くの責任を委ねられているとしてもです。世の中の道徳基準がどれほど低下しようと、エホバは私たちが高い基準を保つことを願っています。11節の質問。ここまででどんな点を学びましたか？ここまででどんな点を学んだでしょうか？私たちはエホバに受け入れられる崇拝を捧げなければなりません。自分がエホバに喜ばれないことを行っていることに気づいたなら、すぐに正す必要があります。では、イエスが小アジアの改宗に向けて語った別の点にも注目してみましょう。以下は補足情報。得られる教訓。エホバに対して初めの頃に抱いていた愛を失ってはいけない。いつも目覚めていなければいけない。エホバへの崇拝を熱心に心を込めて行わなければいけない。廃教者の教えを一切退けなければいけない。どんな不道徳も行ったり多めに見たりしてはいけない。記事に戻ります。喜んで迫害を忍耐する。12節の質問。イエスがスミルナとフィラデルフィアのクリスチャンに語った言葉から何を学べますか？イエスがスミルナとフィラデルフィアのクリスチャンに語った言葉を考えてみましょう。イエスは迫害を恐れてはいけないと述べました。忠実を保つなら報われるからです。啓示2章実節にはこう述べられています。受けようとしている苦しみを恐れてはなりません。悪魔はあなたたちのうち幾人かを牢屋に投げ込んでいきます。そのようにしてあなたたちは十分に試され、10日の間苦難に遭います。たとえ死ぬことになっても、忠実であり続けなさい。そうすれば、あなたに命の冠を与えます。どんなことを学べますか？ 私たちは迫害に遭うことを覚悟し、それを喜んで忍耐する必要があります。この点を思いに留めておくべきなのはなぜでしょうか。13から14節の質問。神に仕える人たちは、啓示12章で述べられている出来事からどんな影響を受けますか。啓示の書は、神に仕える人たちが主の日に、つまり現代に迫害を受けることを述べています。啓示12章によると、神の王国が設立された直後、天で戦争が起きます。ミカエル、栄光を受けたイエス・キリストが忠実な天使たちと共に、サタンや邪悪な天使たちと戦います。サタンと邪悪な天使たちは戦いに敗れ、地の近辺に投げ落とされます。その結果、地とそこに住む人たちに大きな苦しみがもたらされます。では、神に仕える人たちはどんな影響を受けるでしょうか。啓示の書には、サタンが次にどんな行動を取るかが述べられています。サタンはもはや天に行くことができないので、自分の怒りを天に行くクリスチャンのうち、地上に残っている人たちに向けます。彼らは神の王国を地上で代表する人たちであり、イエスについて証言する務めを与えられています。啓示12章17節。この予言はどのように実現してきたでしょうか。15節の質問。啓示11章に出てくる2人の証人は誰を表していますか。彼らにどんなことが起きましたか。サタンは王国の良い知らせを伝える面で率先していた天に行くクリスチャンたちを攻撃させました。それらの人のうち、主だった兄弟たちは、啓示の書の中で二人の証人として表されています。この証人は殺されることが予言されていました。啓示11章3節。1918年、大きな責任を担っていた8人の兄弟たちが、偽りの告発によって有罪とされ、長期間の刑を言い渡されました。人間の観点からすれば、彼らの活動は死んだかのように見えました。16節の質問。1919年にどんな驚くべきことが起きましたか？その時以降も、サタンはどんなことを行っていますか？啓示11章の予言によると、二人の証人はしばらくして生き返ることになっていました。この予言の通り、兄弟たちが投獄された次の年に驚くべきことが起きました。1919年3月、8人の兄弟たちは釈放され、後に告発が取り下げられたのです。兄弟たちはすぐに宣教活動を再開しました。とはいえ、これでサタンの攻撃が終わったわけではありません。この時以降、サタンは神に仕えるすべての人に対して、川に例えられている迫害を引き起こしてきました。啓示12章15節。そのため、私たちすべてには忍耐と信仰が必要になります。啓示13章10節。写真や挿絵のキャプション。サタンは天から投げ落とされた後、神に仕える人たちをどのように攻撃してきたか。エホバから委ねられている活動に励む。17節の質問。神に仕える人たちはサタンの攻撃を受けているにもかかわらず、思いもよらないどんな助けを得てきましたか？啓示12章によると、神に仕える人たちは思いもよらないところから助けを与えられます。地が迫害の川を飲み込むのです。啓示12章16節。実際その通りになってきました。時にはサタンの世界のより安定した部分である司法制度などに助けられてきました。何度も裁判で有利な判決を得て、ある程度の自由を勝ち取ってきたのです。では、この自由をどのように用いているでしょうか。エホバから委ねられている活動を行うために十分に活用しています。その活動にはどんなものが含まれるでしょうか。18節の質問。この終わりの時代に私たちが行うべき重要な活動は何ですか？イエスは自分に従う人たちが 神の王国の良い知らせを終わりが来る前に世界中で伝えると予告しました。マタイ24章14節。その際、彼らは天使からの助けを得ることができます。天使は地上に住む人々、すなわちあらゆる国や民族や言語や種族の人々に伝える永遠の良い知らせを携えています。啓示14章6節。19節の質問。エホバを愛する人たちはどんなメッセージも伝える必要がありますか？神に仕える人たちが伝えるべきなのは王国の良い知らせだけではありません。彼らは啓示8章から10章に出てくる天使たちの活動もサポートする必要があります。それらの天使たちは神の王国を退ける人たちにどんな災いが望むかを告げています。それでエホバの証人は豹と火のようなメッセージを伝え、サタンの邪悪な体制の様々な要素に対する神の裁きを知らせています。啓示8章7節。人々は終わりが近いということを知る必要があります。生き方を大きく変化させるなら、エホバの怒りの火を生き残ることができるからです。とはいえ、このメッセージは受けの良いものではありません。ですから、このメッセージを伝えるには勇気が必要です。そして、大患難の時に伝えられる最終的な裁きについてのメッセージは、一層痛烈なものとなるでしょう。写真や挿絵のキャプション。神に仕える人たちが伝えているメッセージには、どんな二つの面があるか。予言の言葉を守る。20節の質問。続く二つの記事ではどんなことを取り上げますか？私たちは啓示の書の予言の実現と関係があるので、この予言の言葉をぜひとも守る必要があります。啓示1章3節。では、忠実を保って迫害を忍耐し、エホバから委ねられているメッセージを大胆に伝え続けるために、どんなことができるでしょうか？次の2つの点を考えることが役に立ちます。1、啓示の書が神の敵たちについて述べていることと、2、忠実を保つ人に与えられる祝福です。続く2つの記事で、これらの点を取り上げます。どのように答えますか？7つの改宗に対するイエスの言葉からどんなことを学べますか？迫害に備える必要があるのはなぜですか？神に仕える人たちはこの終わりの時代にどんな活動を行う必要がありますか？32番の歌、エホバの側に立つ。記事の終わり。